旧ですユラテスの後に大文明を築きました。そして南のですね、このエジプトという、ね、この北の大国と南の大国のこの通路にあったのが、これがイスラエルなんですね。いつもイスラエルはこの二つの国に脅かされていた。紀元前605年のことで、歴史に有名なカルケメシという場所の手で戦いにおいて、このバビロン、北のバビロンと南のエジプトが戦ったんですね。そしてついにバビロンがエジプトをもう完全に打ち負かしたという、こういう戦いがあったのであります。同年、その戦いに記憶したバビロンのネブカデネザルが、このイスラエルの首都エルサレムに侵攻いたしまして、エルサレムの神殿の器具を奪い、高貴な人々をバビロンに捕虜として連れてまいりました。で、ダニエルもその中にいた。で、ダニエルはイスラエル12部族のユダ部族の出身で、王族の一人であったわけですね。当時彼はまだ少年であったと言われております。15歳ぐらいだろうと言われているんですね。バビロンに連れて行かれた彼は、バビロンにおいて身分は捕虜でありますけども、しかし彼はそこで貴族の指定の一人として、他の若者たちと共に、バビロンに直接使える管理に登用されるために選ばれ、引き立てられたわけですね。条件がありました。身には傷がなく、容姿が美しく、すべての知恵に優れ、知識があって、知る深く、王のそばにつかみふさわしい、貴族王族の中からさらにそういう条件をつけて選ばれたわけでありますね。まあすごい選択でありますが、私たちは当然そういうところに入らない。すごい選びに選んだという、この間の正解はこだわりの選びでしたけどもね。しかしそのこだわりの選びというのは飛びに足らないような選ばれたというんですが、ここは選びに選んでですね立てられたというようなことでありますが、このダニエルがそういう一人だったわけですね。3年間の王の下での養いを受けてですね、将来彼らはバビロン王の下で帝国の政治や経済に携わる者として登用されるわけであります。まあ、なんと大胆な政策かと思いますね。バビロン帝国の土台を築き上げたネブカデネザルという王様です。この王様は非常に優秀な人ですね。帝国を繁栄させるためには優秀な人材を求めた。ありとあるところから、自国民以外の外国人からも、敗戦国民からでさえも探し求めて登用しですね、これにバビロンの文化言語をシュメール語だと言われますけれども、身につけさせて国の要職につける。大胆に用いる。そういう政策をやった。で、ダニエルが選ばれた。以前の教会に若者たちがたくさんおりまして、その若者たちのある者たち、非常に優秀な子供だったんですね。クリスチャンのホームで生まれて、本当に良い信仰を持って成長してはいる。で、そのうちの一人はですね、現役で東大に通いまして、薬学部に通いましたね。で、トップで出て、大学院をトップで受かった。で、同時に彼は、仮に受けたんですけども、まあ、そういう野心、このビジョンもあったんですけども、ハーバード大学というのはアメリカにありますからね。ハーバード大学の大学院大学という。この大学が全世界に募集かけてですね、全世界の国々から、アジアのアフリカの諸国からもですね、ヨーロッパの国からも、全世界の優秀な頭脳をピックアップして集めて、そしてこの大学院大学に集めてですね、専門の教育を施してですね、全世界に通用するところの、この学者に育てると、世界を動かすことができるような、ノーベル賞を取ることができるような人材を育てるという、そういう機関なんですよね。びっくりいたしました。後で聞いた話でありますが、もう、その、受かるはずがないと思って、受かっちゃったわけですね。それで、大体、大学に入りますと、教授の先生のもとで、このお使い申し上げてですね、いろんな手伝いして、そしてじゃあ留学していいよというパターンなんだそうですけども、彼があまりにも突出しておりましたから、その先生がですね、行っていいよと言ってくれた。許されまして、彼は留学するわけですね。渡航費の皆さん、向こうの住居も月々の手当も もちろん授業料もすごい、この研究施設も全部向こうが出してくれる。いやーすごいなと思いましたね。まあ、彼は新薬の研究に当たるわけですね。がんやいろんな、このいやがんはいいけども、糖尿病のな薬出してくれよと、こう作ってくれよと、私が生きているうちに、私は糖尿病だからね、糖尿病のいい薬作ってちょうだいと言ったんですけども、まあそんなことでありました。余計なことを話しましたけども、まさにネブカダネザルがそういう政策を取った。全世界からね、有能な人材を取り出したんですね。でダニエルがまさにその一人として選ばれたのでありますね。祖国イスラエルはもはや失われたも滅んだも同然でありますが、ダニエルは他の三人の友人と共に選ばれて、破格の待遇を受けて、バビロンに仕える高級官吏として登用される道が開かれたんです。後にダニエルは多くのこの反対や、まあそういう立場に引き上げますが、妬みやね、本当中傷や困難の非常に厳しい状況の中にありまして、しかしながら、その優れた知恵と見識のように、王に最も信頼されるものとして、この引き上げられるわけでありますね。外国人の捕虜でありながら、国の行政のトップの地位に立ちます。そして彼は政治的な主導権を握ることに成功するわけですね。ダニエルはネブカネゼダル、ついてベルシャバルという王様。今度は国が滅んで、メディアペルシャの国に変わりますが、そこでもですね、このような人材はそのまま登用されるわけです。メディアのダリオスの王のもとで、そして後にペルシャ帝国のクロス王のもとで、彼は登用されず、働きを続けていくわけですね。政権の中枢において彼は用いられていくんです。資料ではクロス王の第3年まで彼はかなりの高齢だったようでありますけれども、活躍したと記憶が残っている。そういう人物でありますね。ダビエルの生涯は、あのエジプトに奴隷として売られながら、後にエジプトの総理大臣までなったヨセフに似ているわけですね。ダニエル書とダニエルから私たちは大切なことを学びます。それは、異国、あるいは異教徒のバビロンというですね、異教の国にあって、私は日本の国もそうです。異国であります。偶像国であります。しかも、この国の、この私の国のさまざまな諸行事、年間行事や通過儀礼というものは、みんないろんな宗教のもとでなされていくという、この間も伊勢神宮のです、この20年ごとに神殿が変わるという行事がですね、大々的にみんな国の政治と、それから天皇と関わっているんですね。そういう中で、ああ私たちの国ってのは存在してるんだなと、もう改めてですね、認識させられたことがありますが、皆さん、それも私たちの国なんです。そのような国において私たちが本当に生ける神、キリストを主と告白して生きていくということは、なかなか大変なことでありますね。しかも何言えれば、世との関わりということじゃない、政治の、世の政治の中枢にあって、いかに神を信じ、この中身に従う信仰者として生きていくか。まあ、そこには多くの戦い困難があったわけでありますが、そこに勝利をして生き、神様の栄光を表し、そしてまた、使える国や人々に対して本当に使命を果たしていった。良い働きを、この世においても成し遂げていったと、まあ、こういう人物でありますが、これは私たちがこの世に生きて、この世との関わりの中でいかに生きるかということにおいて、異国日本にいかに生きるかということにおいて、すごく大切な真理がこのダニエルから私たちに語られているんだということなんですね。はい、前置きが長くなりました。大事なこと、今日学ぶことは、このダニエルがですね、まさに8節から読んでいただきましたけれども、王様のこの食物をですね、信仰の良心の家に拒否をしたというんですね。こういうことが書いてある。第二に、しかし、 何もかもですね、このようなものは私の信仰に違いますって拒否するんじゃないんですよ。良い賢い判断をしたということですね。信仰の良心に